はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月、第4週目の木曜日はアートについて語り合う、名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストはフランスのアネシー出身で、現地大学を芸術学部デザイン科を専攻卒業され、で現在はブライダル関係大手企業として知られる高見でトップデザイナーとして活躍されている方であります。新さんは、京都に、大学時代インターンシップで、来日され、JAL 京都ガロ、特定法人京都芸祭交流協会の、実習を、約1年企画されて、そして一度帰国をされ、再び、日本に、再来日をされ、そのまま京都で就職をされたという持ち主の方であります。そのあたりを今日は、なぜ京都だったのか、も含めて新さんにお話をお聞きしたいと思います。本日は新さん、どうぞよろしくお願いいたします。
Bonjour、こちらこそよろしくお願いいたします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、いつもの通り京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソングをお届け、いたしましょう。で8月のこれソングは京都出身のピアニストでソングライター浅香智子さんで、トラベラーズジョイです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。 We love art.
い、それではゲストコーナーに参りましょう。番組の始めにも、少し紹介させていただきましたけれども、フランスからお見えになったシン・バローさん、今ではもうすっかり日本語も、流暢におしゃべりになる、シンさん、日本に来られて何年になりますかね。
今は多分今月は3年間ですね。
3年目ですか、まだ。
はい。
あ、そうですか。まあ冒頭でも紹介しましたけれども、日本の、日本に、まあ、京都芸祭交流協会という認定、NPO 法人の団体に、実習で、お見えになって、もうその時も、随分日本語は、上手に喋ってられたような記憶があるんですけども、まあ、聞いてられる方はあれ前に、この名前聞いたことがあるなっていうふうに、今ラジオお聞きの人もね、おられるかもしれないんですけど、新さんは実は前に、3年前ですかね、はい、一度この番組に、グループでご招待したゲストの中の一人としてここに、お出になりました。でスピーチをちょっとしていただいたことがあります。それから比べると今日はもう、ソロでゲストのスピーチをされるわけですけれども、シンさん、どうして京都、わざわざフランス のですね、大学で勉強されていて、確か大学院の修士 の時に来られたんですよね。
そうですね、まだ大学生の時。
そうですね、学生でした、まだ。
はい。
あ、そうでしたか。
インターンシップの時はまだ大学生でしたけど。
あ、そうですか。どうして京都の、しかも、芸祭交流協会という、JALに実習先を選ばれたのですか。
もともと大学生の時は結構日本にちょっと旅行とか来てたんですけど、ほぼは関西、まあ大阪とか京都とかで、ちょっと多分大阪京都とかちょっと慣れてたので、東京の方よりやっぱり、京都だったらいいなと思ってて、で検索したらその、アート関係のインターンシップを検索してみたら、一番最初出たのはジャルフォ、
ああそうだったんですか、
はい。
大阪京都に来られた、それは何度も来られたんですか。そう、1回とか2回とかじゃなくて、
そういう時は多分3回ぐらい、だからインターンシップの時は多分4回目。
ああそうなんですか。
でしたね、はい。
でそれは京都や大阪って、誰かお友達と、あるいは知り合いが日本におられたとかじゃないんですか。
まあじゃなかったけど、まあ、なんかやっぱり、旅行の時とかも、まあ、知り合いができて、で知り合いとか友達もちょっともう一回会いたいなの気持ちで、はい。
ああそうですか。で、それから一度実習が約1年近く長かったですよね。実習さ京都で、
はい、
ね、でそれが終わってから一度帰られるんじゃないですかね。
帰りました、一旦帰って卒業するために、
でそれからまたあれですか、はい、大学に助手みたいな形で編集の、あれですかね、研究室に、そんなことはされてなかったですか。大学にちょっと勤めたっていうな。
いやでも、そうインターンシップして、そこからフランスに帰って卒業するために、
はい、
でそこから卒業してからまた日本にちょっと帰りたいなって、
ね、
はい。
あ、なるほど。
でも今回はもう卒業もちゃんとできたので、仕事でもいいかなと、
はい、ね、そしてそこからまあ京都で就職をされるわけですけれども、
はい、
でその就職をされ、最初はどういう仕事をされたんですか、京都で。
最初は着物レンタルの会社、
着物のレンタルの、はい、はいはい、
でそこはまあデザイナーとして 入社しましたけど、
そこではどうでしたですか、その仕事の中身と自分がやりたいと、あるいは勉強してきたこととが、
やっぱり、仕事の内容よりとりあえず日本のマナーかな、私全然なんですか、その仕事とかの経験とかも何もな、何も分からなかったから、そこが多分いろいろ勉強になったと思います。なんかその、日本の会社は どんな感じですか、どういうふうに仕事をしたらいいですか、休みのこととか、出勤時間とかもフランスと全然違うので、結構、いい勉強になったかな。あと仕事の内容は、やっぱり私本当にやりたいのこととかとちょっと違って、なので、向こうも2年間ですね、でそこからはもうちょっとデザインの方に行きたいなって気持ちがあって、そこから辞めて、高見ブライダルで入社しました。
なるほどね。で、そういう、経験その中で京都の市民の方にも、あのポスターのデザイン、あれが新さんの作品だったのかって、この気がつかれる方もおられるかと思うんですね。電車の中にも釣り広告で載ってました。京都の、文化博物館と、それから京都府がやる、アートフリーマーケットというですね、年に、春と秋にやるその、プロジェクトの公募ポスターに応募されて、それで、グランプリもらわれたっていうような、そのポスターがずっとあのあれですよね、電車の中にも、ステーションにもあの頃は貼ってあったと思うんですけども、で実際にね、そういう活動をしてこられて、結局、外国人としてですね、アルバイトではなくって正社員として京都で仕事をされるわけですけれども、実際にこうしてみて、ほぼ3年、近くこう丸3年やられてですね、実際に仕事してみた感じはいかがでしたですか。
まずはですね、外国人としては、ビザをもらいたいなら、アルバイトはちょっとダメですね。だから、正社員とか契約社員とかなら、もうビザとかもちゃんともらえるんですけ ど、
なるほど、ね、
でもやっぱり、アルバイトと正社員がもう、まず責任かな、が全然違うと、私は感じました。
なるほど、
なので正社員だったら本当にその会社の、なんて言ったらいい、そのアルバイトだったらやっぱりそんなに会社の中ではそんなになんか責任とかももらってないとか、そんなになんか正社員としてはもう契約者にとしてはもうちょっとやっぱり毎日頑張らないとって気持ちがあったかな。
でもう一つ、その外国人の方がこの、日本に限らずですね、異文化の中で勤めてられて、で一つ我々が思うのは言語の言葉の問題、こういうことで少しこのボタンの掛け違いっていう言葉があるんですけれども、日本の人から言えば、新さんにこう言ったつもり、ところがそれが伝わってなかったとか、新さんも、自分が伝えたにもかかわらず聞いてもらってなかったとか、そういう言語のその行き違いみたいなものはなかったですか。
いや、あります、毎日。
毎日ありますか。
毎日、今でも
ありますか。でそのことがものすごくこう国際ね、問題が大きくなっていくんですよ。それはどうですか。それは今も毎日あるっておっしゃってるんですけども、 解消の仕方ってどうされてるんですか、うん、解決、まあ、ストレスがたまるじゃないですか
別に、ってことは、日本人より集中しないとダメってことですかね、やっぱり仕事は言葉だけじゃないってことは、その周りの仕事してるの人をちゃんと見て、で分からなかったら絶対隣の人が、ちゃんと分かってるなのでちょっと見たら、まあ、真似するっていうか真似はしないけど、やっぱり言葉だけじゃないかなって私は思ってる。だからその多分日本人が別に気をつけてないの部分を気をつけないとダメ、ちゃんと見ないとダメ。
なるほどなるほど。
そうで、例えば分からなかったら、すぐ聞く、あすいませんわからないってすぐ聞くよりはとりあえず自分で調べてみる、方法、他の方法ないかどうか。
なるほどね、そうですか。いやでやっぱりそのことは会社だけじゃなくて、友達とか日常、の生活の中でも気をつけてられることなんですかね。
はい、もちろん、日本の文化とか、日本のマナーとか、いろいろまだわからないので、やっぱりちゃんと、周りの人をちゃんと見て絶対勉強になる。あとはもちろんわからない言葉があったらもう、もうノートメモして後で調べるとか、ということは毎日日本語の勉強にもなるかなって。
なるという、なるほど。もともと新さんに日本が、皆さん日本に来て生活して就職してみたいなことをやったら外国人の方っていうのは日本がいろいろな意味で、好きであるということが、他の一般外国人の方に比べて強いのかなと思うんですけど、新さんもどうですか、日本は好きですか。こういう質問、失礼な聞き方かもしれませんけれども、好きだから来てると。
いやもちろん、日本で仕事するならもう本当に日本が、日本が好きです。
なるほどなるほど、はい、今のところもうあれですか、永住ずっと日本に住んでたい、そういうふうに、
別に帰る気がない、
なるほどなるほど、
はい、
そうですかそうですか。いやその辺のと、そして、今の新しいその職場、そこでこれもかなり重要な、先ほど名刺をもらって、役員室っていうふうなところにおられるようなポジションの肩書きが書いてあったんですけれども、非常に重要な、ところの、ポジションにおられるということを、知りまして、今のお話聞いてるとさもありなんていうような、さもありなんていうのは、そうだろうな、そんだけ周りに気を配り、そして分からなかったら自分で調べみたいなですね、解決方法も人に聞く前に自分で解決できる方法は何かないかっていう風な、それだけ探求心旺盛な過ごし方をされてきているから、新さんが今あるポジションっていうのは、当然といえば当然かなっていうふうに思ってお聞きしてたんですが、その辺もうちょっと後半で詳しくですね、お聞きしたいと思うんですね。でちょっとここで、シンさんが、持ってこられた CD、ここで、この皆さんに聞いていただこうと思うんですけれども、シンさんこの曲についての紹介ですね、シンさん自身やっていただけませんか。
はい、曲の名前はですね、フランス語なのね、アラファヴェルドロトンっていう曲、でアーティストはテテっていう、
アーティストテテ、
フランス人の、
これはあれですか、どこの方ですか、フランス、
フランステ
テっていうのは、そうなんですか、何かこの曲に、思いというか、なんか新さんがどうしてこれをいつも愛聴されているのかっていうのは、
これはお父さんがよく聴いてるの曲なので、ちょっとこの曲を聴いたらちょっとお父さんのことを思い出してる、
体 かりました。じゃあ、新さんの曲を皆さん一緒にお聴きいたしましょう。どうぞ。はい、それではゲストコーナー後半の方に移りたいと思うんですけども、新さん、前半ではいろいろと、外国人として日本に来られて、で日本で、この就職をされ、現在に至っているという前半のお話、その中で、今直近なさっている高見というグライダーの大企業ですね、企業として、
はい、
もう皆さんも知られているところで、お勤めなんですけれども、俗に我々は、ね、ブライダーの高みというふうに、こうインプットされてるんですが、先ほどちょっと 名刺をお見せいただいた高みホールディングスね。
あ、そうですね、
で、はい、今のお仕事の紹介をちょっとしていただけませんか。
はい、なんか仕事の内容はですね、ちょっといろいろいろいろやってます、
は
あ
は
あ、例えば、イベントとか、イベントとかがあったら、イベントの制作物ってことは、ポスターとか、それからフライヤーとか、案内状とか、当日のお客様に渡すのギブアウェイとか、チケットとかいろいろ、何ですか、そのペーパーデザインとか、それから例えばその高見ブライダルのお店に行って、その何ですか、インテリアデザイン、お店の見た目とかをいろいろ確認っていうか、その抑止をの考え方で、例えば、何をしたら良くなるとか、例えばショーウィンドウだったら、マネキンを変えようとか、それもよく、いろいろ言ってますと、レポートとかを書くとか、それから何があるんですかね、例えばロゴデザインとかも、
やられる。なるほど、
はい、
それはもうウェディングプロジェクトだけじゃなくて、イベントだけじゃなくて、いろんなイベントのな、ことを手掛けてられるわけですから、それの、PR を CD だとか、DM だとか、そういうものをなさってるってことですね、でその時に一つ、今ショーウィンドウの、マネキンを変えたりとかっていうふうな、ことをお話しされてましたけれども、その時の目線ですね、そのフランス人という、そういう、あなたが育ってこられた20年間ですかね、その、近くの、その育ってこられた原点みたいなのあると思うんですが、そういう目線からショーウィンドウだとか、そういうデザインだとかモードだとかっていうものを見てられるのか、あるいはもう今前半の話では一生懸命、日本が大好きで日本にこう溶け込もうっていうよりも、違いよりも日本の中に入り込むということを一生懸命努力されてっていうふうに、受け止められたんですけども、その辺の目線はどうなんですか、日本的目線、それとも外国人との目線、あるいは外国人でありながら日本に住んで日本的外国人みたいなところの目線から見てられるのか、その辺はどうです。
それはですね、とりあえず文化ももちろん私の文化、フランスの文化も持ってるんですけど、とりあえずデザイナーの目線、なのでブランドを守る、高見のブランドを守るので、高見の目線で見てるってことは、好みとかではない、もちろん多分私の、フランスの文化とかも、日本の文化も含めて、例えば、和装のコーナーだったらもちろん、日本の文化とかをいろいろ、でも まずデザイナーの目線、ブランドを守る、高見だったら、イメージを、決まってるっていうか、その、どんな見た目、だからお客様だったらこれを見てどう思う、 とか、
はいはいはい、あ
だからもう結構、はい、まあ、文化も
客の目線でお客さんの目線
で、はい
はい、
ってことは、まあ、例えば、うん、わからないこのマネキンだったらちょっとあんまり、はい、あのウェディングドレスはあまりちゃんとあ綺麗に見えないので、あ、まあ、もしあのマネキンを変えたら、うん、このウェディングドレスもよく見えるお客様がこの絵を、うん、まあ、ちょっと興味を持つかなって、
うん、なるほど、
はい、
なるほどね。そういう時にはマネキンも作り変えたりとかそういうこともやるんですか？
まあ、それは私あのとりあえずこれを見て、うんうんうん、レポートを書いて、でそのレポートをあのこのショップのマネージャーに送って、これを変えるのがいかがでしょうか。
あ、なるほど、それ提案するわけですか？
まあ、それは後では私はもうそこまで
までで、
ですね、おすすめっていうか、まあ、おすすめかな。
なるほど、それを採用するかしないかっていうのは現場が決めるわけですか？
一応まあ、まあ、うん、一応まあ倍によりますけど、一応。
あ、なるほどなるほど、う
ん、あのそのお金がかかるとかによるんですね、
うんうんうんうん、なるほどね。今ずっとだけど最初のその、ね、レンタル着物、
はい、
それからその今の高見、
はい、
こう共通してるのはテキスタイルというか着物というか身をかざるもので一貫してるように思えるんですけども、はいはい、それはやっぱり新馬郎という人間が大学でずっと勉強してきて日本に来て今に至るこう生きてきたものとあのどうですか、一致していますか？一致してるというかやりたいことと、
はい、
合ってますか？
今は、はい、合ったり、はい、合ってます。
ああそうですか。
ずっとしたかったの仕事は、まあ、もうしてます。なのでなんか毎日がちょっと違うから、その毎日同じ仕事をするじゃなくて、毎日はちょっと、まあ、いろんなリクエストが、
うんうん、はい、なるほどね。
それは面白い。
そうですか。でもう一つそういう、まあ、特に着物がウェディングドレスもそうなんですけども、はい、日本っていう土壌の中でそういう身を飾る女性に限らず男性ものものも扱うんですよね、もちろん。
はい、はい、もちろん、
うん、でそうするとそういう時にこう、自分のその異文化、
はい、
いわゆる、育ってこられたフランスという土壌の中で身についた文化と、
はいはい、
それから新しく日本に来られて日本で今その、日本という土壌でしかも伝統的な着物だとか、うんうん、伝統的な日本伝統の文化に根ざしたところから生まれてきた衣装ですよね、
はい、
でそういう時に文化の違いみたいなものを、ね、自分の中で葛藤っていうか、はい、そういうことで困られたっていうふうなことはないですか今まで。あ、私が育ってきた私が、うん、身につけてきた文化と日本の文化がここが違うなとか、あるいはむしろこれ一緒だなとか。
もちろんだって、例えばあの、うん、高見ブライダルのウェディング結婚式とか、うん、もちろんあのフランスと日本は、うん、まあ、全然違うですね、
うんうんうん、
でも、
うん、
ですかね、全然違うからちょっと比べるのがあまり比べれないかな、
うん、でその時にだけど、一つのその作品っていうかブラザーの、衣装に仕立て上げなければならないですよね。クライアントがおるわけやから着せるのに、
はい、
こういうものとか、
はい、
うん、あるいはそこのところでフランスの、ブライダル衣装の良いところと日本のブライダルの良いところをミックスして作ってられるのか、あるいはもう全く別に自分の感性だけでそういうふうに提案をしていくのか、その辺はどうなんでしょうね。
ドレスのことですか？
うん、ドレスというか文化、自分の中で、
まあ、でももちろんあの文化は、
う
ん、
カットがないかなっていうな、
なんですか、そのもちろん、うん、あのフランスの文化も持ってるんですけど、はい、もう今はもう日本は3年間と結構いろいろも勉強してるなので、うん、まあ、私の中では、まあ、両方 があるのかな、その 100% フランスじゃない、 100% 日本じゃないかな、
うんうんうん、だからちょっと僕がそれをお聞きしたのはやっぱり、異文化というのの、
はい、
うん、今まではよく言われた国際交流っていうことを、
はい、
が日本で盛んに言われだした、今も、まあ、それについて の、うん、活動っていうのはあちらこちらでたくさん頻繁に行われてるんですけれども、その時に文化の違い、異文化っていうのは文化と文化の違いを意識するよりはどうも審査の話聞いててもそうなんですけど、こうオーバーラップ重なっているというところがね、
はい、
うん、今以前は違うところを意識してだから同じところを見つけようみたいなことを言われてたのが、最近はそうじゃなくって、違って当たり前だと、異文化同士のフランスの文化と日本の文化がそんな一緒になるということは、これはなかなか難しい、それは当たり前だと、むしろこう重なってる部分、これがそのこれからの国際交流のあり方として、はい、オーバーラップっていう、うんうん、で以前はどうかってボーダーとか、
はい、
いうふうなそのセパレート、ここの違いっていう境界とかっていう、はい、日本でいうそういうふうなことで言われたんだけども、今はやっぱお話聞いてて、外国人がこれ日本人と言わずフランス人と言わず、日本の方がまた外国行かれてもそうだと思うんですね、向こうであなたと同じような仕事をされる、だから外国から日本に来て日本人で仕事される、その時にうまくやって いけるかいけないかっていうのをどうも新さんの一つの成功例として見るなら、やっぱりこう重なってるっていう、重ねて、
はいはい、
うん、両者のいいところ、
はい、
まあ、悪いところも含めてオーバーラップ重なりという、このことがね、
はい、
うん、どうも新さんを今日ここまでね、
はい、
うん、日本に来て、そしてまあ我々そばで見ている人間からすると、まあ、一応順風満帆っていうか、本人の努力はさることながらね、
はい、
努力はあるんだけれども、しかし、まあ、割と順調にこう日本で、うんうんうん、日の当たる道をこう歩いてこられたなっていう風なイメージがするんですけどね、それの秘密を僕は不思議で不思議で何なんだろう、まあ、これテレビでなくて放送だから審査の顔を見せられないのが残念ですけれども、これまたパンフレットが出たら、うん、ああ新バローってこんな顔してるんだっていう、もう とにかくあれなんです、こう皆さん顔を見られたらとっても美人です、うん、一点日の打ちどころがないっていう、まあ、あまりにも整いすぎてて気持ち悪いぐらいっていうふうな、綺麗すぎてみたいな印象を皆さん持たれると思うんですけれども、僕はその美貌でここまで来たのかなっていうような、そうじゃなくて、まあ、こう話をお聞きしてですね、割と、今日まで来られる中、うんうんうん、インターンシップの時代からこういろいろと、見ててですね、今日初めて、うん、自分で相当な努力をされてきたということがよく分かったと思うんですね、
はい、
ええ、
ありがとうございます。
で、まあ、これからもだから日本にずっと、うん、続けたいというふうに思って、
はい、
うんうん、いられるということを、まあ、お聞きしたんですが、今後どうですか、今後どういうふうに、ね、していこうと思われてるのかいうことと、もう一つ最後に、同じような新さんと同じような道をですね、海外から来られて、それで日本に住み着いて職も見つけてっていうようなね方が後で来られる、うん、あなたをモデルにして見本にしてみたいな人もおられると思うんですね、
はい、
これは聞いてられる方も含めて、
はい、
その人たちに向かって最後にこう、メッセージというかアドバイスというか、それをなりしてください、
はい、
うん、どうですか、何か送る言葉っていうか
送る言葉、うん、まあ、はい、もし
私のような、
今日本人の方が、はい、海外で、引っ越ししたい、
うん、
仕事をしたいなら、とりあえず絶対に諦めないでください、でいろいろ、はい、頑張ってください、
あ、なるほど。それは、まあ、はい、先ほどの何か問題が起こった時に自分で解決の道はないかっていうことを人に聞く前に自分で探してっていうお話をされたけど、はい、そういう努力をすれば私のように、はい、いけるという風に聞いてよろしいでしょうかね。
はい、
はい、どうも本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いい話、どうも。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、8月21日から9月2日まで3ギャラリー合同企画立体造形2018、9月4日から9月9日までジョバンニの哲学三富翔太、9月11日から9月16日まで永山大順書道展漆黒の交流、9月17日から9月23日までグルッポルーチェ第10回合同展、9月24日から9月30日まで藤原正和虫11型。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。8月21日から9月2日まで3ギャラリー合同企画立体造形2018、9月21日から23日まで3日展継続は力なり。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。8月21日から9月2日まで3ギャラリー合同企画立体造形2018、9月13日から9月18日まで一品一作家による創作小物の販売です。9月20日から9月30日まで京都版画2018巡回展。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に、京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。9月4日から9月30日まで張良太版画展。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
本日はフランスから、日本に来て、今年で3年目を迎えられるシンバロー氏のお話をいろいろとお聞きしました。まあ、日本には石の上にも3年という言葉があります。3年経てば、一つの形が、一つの道がそこに、まあ、できていくというふうな、例えだと思うんですね。3年間は辛抱して、でその3年間の辛抱ができれば、自分の夢や目的に近づけるという教えというふうに聞いております。特に、皆さんお聞きになって気づかれたと思うんですけれども、シンバローさんのお話、やはり異文化で育った人間にとって、その地で、この成功というのは何が成功かは人によって違うと思うんですけれども、今日のシンさんのお話の中で言えることは、異文化の違いを意識することよりももっと大事なことは、重なり2つの異なった文化の境界を意識するんじゃなくって、オーバーラップという重なりを意識する、そのことを、自分の、異国で生活する際の生活信条にしていくということが大変大事だということを今日の、インタビューで、私は強く感じました。 次回の放送は9月27日木曜日です、パーソナリティは石田城でした。また来月お会いしましょう。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。